2月定例会代表質問。大和平野中央田園都市構想の実現に向けた取り組みについて、田中忠光議員、自由民主党。問い。構想の目指すところや具体的な取り組み、実現に向けた進め方について伺いたい。また、仮称、奈良県立工科大学についてどのような特色を持った大学の設置を目指すのか。答え。教育、健康、安全、安心などをテーマとする、すべての人が幸せを感じられるまちづくりにつながる取り組みについて、四季郡三町においてチャレンジし、状況の進展に合わせて構想を進化させていく。また、大学では、県の産業競争力の強化を目的として、AI やデータサイエンス等の基盤的な知識・技術を活用し、エネルギーや医療、健康、交通、農業など、人を取り巻く社会課題を解決することを目指す研究・教育体系を構築する。すべての人の学びたい気持ちに応えられる大学となるよう検討を進めていく。他の質問項目。新年度予算。大規模広域防災拠点。障害福祉施策の充実。地域経済と社会の振興。防災減災。国土強靭化。土地の管理と利用に関する政策の展開。県域水道一体化。新型コロナウイルス感染症への対応について、小木田義雄議員、自民党連合創生。問い。令和5年5月8日から感染症法上の位置づけを二類相当から五類へ引き下げることが決定されたことを受け、これまでの本県の三年間余にわたる感染症への対応の総括と、今後の取り組み方針について伺いたい。答え。本県では、実証的なデータに基づき、効果が不明確な時短要請などではなく、県民の命と健康を守る医療提供体制の確保に全力を注いだ結果、これまで全ての重症患者を重症専用病床で治療できた実績がある。また、全国に先駆けた無利子・無保証料の制度融資などの様々な取り組みにより、経済面でも強力で実効的な事業者支援を行ってきた。引き続き、安心できる医療提供体制の確保と基本的な感染防止対策の周知とともに、コロナ禍で傷ついた社会・経済の活性化に向けた取り組みを全力で進めていく。他の質問項目。南部・東部地域の振興。音楽による文化振興。スポーツの振興。高齢者施策の充実。子ども医療費助成制度の拡充。農業の振興。リニア中央新幹線の整備促進。ヤングケアラー。県立高校における ICT を活用した教育。清和医療センターの移転・再整備について、奥山博康議員、自民党大和。問い。清和医療センターの移転・再整備について、これまでの検討状況について伺いたい。また、今後、県としてどのように取り組んでいくのか。答え。センターの移転等について、公共交通機関のアクセスに優れている等、 病院利用者の利便性が大きく向上すると考えられる JR 王子駅南側を移転候補地として検討を進めている。現在具体的な診療機能や病床数等の検討を行っており、令和5年度中に整備基本計画策定を予定。災害時の対策として浸水を想定した機器設備の配置、緊急車両の運行ルート等の検討をしている。合わせて地震への備えとして建物を免震構造とするほか、ヘリポートの設置など災害拠点病院としての機能を新たに担うことを考えており、令和13年頃の開院を目標に検討を進めていく。他の質問項目、県庁版働き方改革、大和平野中央田園都市構想の実現に向けた来年度の取り組み、企業誘致、大和平野地域における幹線道路の整備、交番駐在所の最適化、橿原地域の鉄道や駅を軸としたまちづくりについて、森山義文議員、申請なら。問い、奈良県立医科大学前に設置される新駅は、現在どのような状況で、新年度以降どのように進められるのか、また、新駅周辺のまちづくりについてはどうか。答え、新駅については、現在、可燃度に県が行った基礎調査をもとに設置位置等を近鉄に検証いただいている。昨年県、医大、橿原市、近鉄で協定を締結し、八木西口駅との並走が可能になったので、来年度は改めて新駅の需要予測等を行い、関係者と協議の上基本計画を取りまとめるほか、費用負担等の基本事項について合意を目指す。また、周辺のまちづくりについては、検討会を開催し、民間企業や有識者の意見もいただきながら検討を進めている。今後も関係者との協議を着実に進め、令和13年を目標に、新駅の共用及び町開きを実現したい。他の質問項目、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の開催、地域デジタル化の推進、仮称奈良県立工科大学の新設、世界遺産登録の推進、地域おこし協力隊、県庁における働きやすい職場環境づくり、県立高校における課題、特殊詐欺対策、運転免許センターの整備、へぐり町のメガソーラー開発計画について、山村幸穂議員、日本共産党。問い、計画がこのまま進んでいくことについて住民は不安を抱いておられるが、今後県はこの不安に対してどのように対応しようとしているのか。答え、令和5年1月に応急防災工事の完了を現地で検査確認した。また変更許可申請については、関係法令に定める許可要件や技術基準への適合を厳正に審査し、災害・水害防止のための調整値は、大和川総合治水条例の基準に基づき、森林法基準の30年確率より厳しい50年確率の降雨に対応させた。 県としては事業の動きを注視し、必要に応じて指導等を行うとともに、事業者に対し住民への周知・理解を得る取り組みを行うよう引き続き指導する。また法令等が定める許可要件や技術基準などについては、許可権者として状況に応じて丁寧に説明していく。他の質問項目、奈良新都づくり戦略2023、非正規雇用労働者の正規雇用化、新型コロナウイルス感染症の5類への見直し、地域医療構想、大阪・関西万博について、清水努議員、日本維新の会。問い、大阪・関西万博を訪れる観光客に奈良に泊まってから万博会場に行っていただけるような仕掛け作りについて、今後どのように取り組んでいくのか。答え、宿泊を伴う旅行の大半は1週間前までに予約が済ませられているので、旅行の最中ではなく旅行出発前から奈良の情報に触れてもらい宣伝することが肝要。今後とも海外の旅行商談会や旅行泊、メディアの記事露出や PR 等で奈良の魅力などを発信するとともに、滞在プランの造成に取り組んでいく。また万博会場のパビリオンについては、各県独自の宣伝をしても会場でそれを見てその府県へ行こうという人は少ないため、費用対効果の考えから本県は独自の誘客パビリオンを設置するのではなく、関西全体の展示・催事スペースに出展協力する。他の質問項目、2050年ゼロカーボンシティを目指すための取り組み、大和川水系の人口密集地区における洪水対策、王子駅周辺のまちづくり、持続的な賃上げに向けた取り組みについて、山中正俊議員、公明党。問い、持続的な賃上げの実現には企業の生産性向上を図る取り組みや人への投資が不可欠だが、新しい時代の地域資本主義に基づき、活力ある持続可能な経済と社会の実現を図る条例の制定も踏まえ、県は今後の施策をどう進めていくのか。答え、持続的な賃上げの実現には、賃金の原資となる付加価値の獲得、価格転嫁力の向上のための取り組みが重要。条例では、そのために必要な生産性の向上等に関する施策を定めている。また、継続的に付加価値を高めていくためには、地域のニーズに応じた人材を地域社会全体で育てることも重要。今後、基本計画の策定過程で、企業の人への投資が進みやすくなるような環境づくりを具体的に検討し、奈良から始める新しい時代の地域資本主義、三方よしの社会の実現を目指す。他の質問項目、地域デジタル社会の構築により県民の幸福な生活の実現と地域の持続的な発展を図る条例、奈良県文化会館の整備、就学前の子どもの育み、誰もが快適に楽しめる観光地づくり、市町村の森林環境譲与税の活用に向けた県と市町村との連携、不登校対策、子育て・教育への経済的支援の充実。質問・答弁の全文は 代表質問、一般質問とその答弁を掲載した会議録を次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。普通字版3ページ下から10センチ右から3センチあたりに QR コードがあります。